ネズミ小僧次郎吉。芥川龍之介作。1。ある初秋の日暮れであった。汐留の船宿、伊豆屋の表二階には、遊び人らしい二人の男が、さっきから差し向かいでしきりに研修を重ねていた。一人は、色の浅黒い小太りに太った男で、型のごとく結城の一獲物に八端の平ぐけを締めたのが、上に羽織った小渡り刀山の斑点と一緒に、その苦み走った男ぶりを一層稲瀬に見せている趣があった。もう一人は、色の白い、どちらかといえば小柄な男だが、手首まで掘ってある掘り物が目立つせいか、糊の落ちた小弁慶の一獲物に、そろばん玉の三尺をぐるぐる巻きつけたのも、息というよりはむしろ凄みのある、自堕落な心持ちしか起こさせなかった。のみならず、この男は役者が2、3枚落ちると見えて、相手の男を呼びかけるときにも、始終、親分という名を用いていた。が、年配は、かれこれ同じぐらいらしく、それだけまた世間の親分子分よりも、打ち解けた口上が通っていることは、互いに、差しつ押さえつする杯の間にも明らかだった。初秋の日暮れとは言いながら、向こうに見える唐津用のナマコ壁には、まだ赤々と入り日が差して、その日を浴びた一株の柳がこんもりと葉陰を蒸しているのも、去って間がない残暑の思い出を新しくするのに十分だった。だから、この船宿の表二階にも、吉戸こそもう唐紙に変わっていたが、江戸に未練の残っている夏は手すりに下がっているイオスダレや、いつからか床に駆け残された墨絵の滝の掛け物や、あるいはまた、二人の間に並べてある禅の水貝や洗いなどに、まざまざと尽きない名残を示していた。実際、往来を一つ隔てている堀割りの明るい水の上から、時たまここに流れてくるそよ風も、鼻訓を帯びた二人の男には、刷毛先を少し左へ曲げた水髪の鬢を吹かれるたびに、涼しいとは感じられるにしたところが、毛頭、秋らしい嘘寒さを覚えさせるようなことはないのである。ことに、色の白い男の方になると、こればかりは、冷たそうな掛け守りの銀鎖もちらつくほど思い入れ小弁慶の胸を広げていた。二人は女中まで遠ざけてしばらくは何やら密談にふけっていたが、やがてそれも一段落ついたと見えて、色の浅黒い小太りに太った男は無造作に直を相手に返すと、膝の下のタバコ入れを取り上げながら、というわけでの、俺もやっと3年ぶりにまた江戸へ帰ってきたのよ。道理で、ちっとお帰りが遅すぎると思っていやしたよ。だがまあ、こうして帰ってきておくんなさりゃ、子分小型のものばかりじゃねえ。江戸っ子一等が喜びやすぜ。そう言ってくれるのはてめえだけだよ。へへ、おっしゃったものだぜ。色の白い小柄な男は、わざと相手を睨めると、人が悪そうに、にやりと笑って。小花姉さんにも聞いてごらんなせえまし。そりゃねえ。親分と呼ばれた男は、女神型のキセルを加えたまま、 わずかに苦笑の色を漂わせたが、すぐにまた真面目な調子になって。だがの、俺が三年見ねえ間に、江戸もめっきり変わったようだ。いや、変わったの変わらねえの。岡場所なんぞのさびれ方ときちゃ、まるで嘘のようでございますぜ。こうなると、年寄りの言い草じゃねえが、やっぱり昔が恋しいの。変わらねえのは、わっちばかりさ。へへ、いつになっても言ってんだ。小弁慶の浴衣を着た男は、受けた杯をぐいとやると、その手ですぐに口の端の雫を払って、自らあざけるように眉を動かしたが、今から見りゃ三年目は、まるでこの世の極楽さね。ねえ、親分。おめえさんが江戸を追んなすった自分には、盗っ人にせえ、あのネズミ小僧のような。石川五右衛門とはいかねえまでも、ちっとは、睨みの効いた野郎があったものじゃございませんか。とんだことを言うぜ。どこの国に、俺と、盗っ人と、一つ扱いにする奴があるものだ。当山の反転を引っ掛けた男は、タバコの煙にむせながら、思わずまた苦笑を漏らしたが、鉄火の相手はそんなことに頓着する景色もなく、手酌でもう一杯引っ掛けると、そいつが、この頃はご覧のせい。ケチな稼ぎをする奴は、ほうきで吐くほど癒すけれど、あのくれいな大泥棒は、ついぞ聞かねえじゃございませんか。聞かねえだっていいじゃねえか。国に盗賊、家にネズミだ。大泥棒なんぞは、いねえほうがいい。そりゃいねえほうがいい。いねえほうがいいにゃちげえございませんがね。色の白い小柄な男は、彫り物のある肘を伸べて、親分へ直を差しながら、あの自分のことを考えると、へへ、妙なもので、ぬすっとせえ懐かしくなってきやすのさ。先刻ご承知にはちげえねえが、あのネズミ小僧という野郎は、心意気が第一嬉しいや。ねえ、親分。嘘はねえ。盗っ人の尻押しにゃ、こりゃ博打打ちが持ってこいだ。へへ、こいつは一番恐れでか。と言って、ちょいと小弁慶の肩を落としたが、こちらはたちまちまた元気な声になって。わっちだって何も盗っ人の肩を持つに当たらねえけれど、あいつは懐のあったけえ大名屋敷へ忍び込んじゃ、お手元金というやつをかっさらって、その日に追われる貧乏人へ恵んでやるのだと言いやすぜ。なるほど、善悪には二つはねえが、どうせ盗みをするからにゃ、悪党身折りに、このくれいな陰徳は積んでおきてえとね。まあ、わっちなんぞは思っていやすのさ。そうか。そうきゃ、無理はねえの。いや、ネズミ小僧という野郎も、海大町の裸松がひいきになってくれようとは、夢にも思っちゃいねえだろう。思えば、妙がな盗っ人だ。色の浅黒い小太りに太った男は、相手に直を返しながら、思いのほかしんみりとこう言ったが、やがて 何か思いついたらしく、大用に膝をすすめると、急に晴れ晴れした微笑を浮かべて、じゃあ聞きね。俺もそのネズミ小僧じゃ、とんだお茶番を見たことがあっての。今でも思い出すたんびに腹の皮がよれてならねえのよ。親分と呼ばれた男は、こういう前置きを聞かせてから、また悠々とキセルを加えて、夕日の中に消えていくタバコの煙の輪と一緒に、次のような話をし始めた。二。ちょうど今から三年目、俺がボンゴ座の上の縦引きから江戸を売った時のことだ。東海道にゃちっと差しがあって、道は悪いが甲州街道を美濃部まで出にゃならねえから、忘れもしねえ。極月の十一日、四ツ谷の荒木を振り出しに、とうとう旅ガラスに身をやつしたが、なりはてめえも知ってた通り、結城つむぎの二枚重ねに一本どっこの博多の帯、道中雑誌をぶっこんでた。河合戸の半合羽に菅笠をかぶっていたと思いねえ。元より、振り分けの氷のほかにゃ、道連れもねえ一人旅だ。キャハン、わらじの足ごしらえは、見てくればかり軽そうだが、当分は、お膝元の日の目せえ、拝まれねえことを考えりゃ、実は、気もめいっての。古風じゃあるが、一足ごとに、後ろ髪を引かれるような心持ちよ。その日がまた意地悪く底冷えのする雪曇りでの。まして、甲州街道は、どこの山だか知らねえが、一面の雲のかかったやつが、枯れっ葉一つがさつかねえ桑畑の上に屏風を立ててよ。その桑の枝をつかんだ日はも、寒さに喉を痛めたのか、声も立てねえような似て方だ。おまけに、時々身を切るような小仏おろしの空っ風が、やけにざっと吹きまくって、横殴れにカッパをあおりやがる。こうなっちゃ、いくら威張っても、旅慣れねえ江戸っ子は肩なしよ。俺は、菅笠の縁に手をかけちゃ、今朝四ツ谷から新宿と踏み出してきた江戸の方を、何度振り返ってみたか知れやしねえ。すると、俺の旅慣れねえのが通りがかりの人目にも、気の毒たらしかったのにちげえねえ。府中の宿を外れると、堅気らしい若え男が、後ろから俺に追いついて、口まめに話しかけやがる。見りゃ、紺のカッパに菅笠は、おりゃお定まりの旅支度だが、色の冷めた東山の風呂敷包を首へかけの洗いざらした木綿縞にハゲっちょろけの小倉の帯、右の小瓶にハゲがあって、顎の悪くしゃくれたのせい、よしんば、風にゃ吹かれねえでも、懐の寒そうなご認定だ。だがの、見かけよりゃ人はいいと見えて、親切そうに道中の名所古跡なんぞを教えてくれる。こっちは元より相手欲しやだ。おめえさんはどこまで行きなさる？わしは甲府まで参りやす。旦那はまたどちらへ？私は何？身の部参りさ。時に旦那は江戸でござりやしょ。江戸はどのあたりへお住まいなせえます？茅場町の植木棚さ。 おめんさんも江戸かい？
ええ。わしは深川の六軒堀で、これでも越後屋重吉という小間物都政でござりやす。とまあ、言った調子での、同じ江戸、懐かしい話をしながら、互いにいい道連れを見つけた気でよ。一緒に道を急いで行くと、おっつけ日の宿へかかろうという自分に、ちらちら白いものが降り出しやがった。
一人旅で会ってみね。時刻もかれこれ七つ下がりじゃあるし、この雪空を見上げちゃ、河内鳥の声も身にしみるようで、今夜はどうでも日の止まりと、出かけなけりゃならねえところだが、いくら懐は寒そうでも、そこは越後屋重吉という道連れのあるおかげさまだ。
旦那へ、この雪じゃ明日の道はとても墓が参りやせんから、今日のうちに八王子までのしておこうじゃありやせんか。
と言われてみりゃ、その気になっての。
雪の中を八王子までたどり着いたと思いね。もう空は真っ暗で、とうに白くなった両側の屋根が、嫁にも後の見える街道へ、おっかぶさるように重なり合った。その下にところどころ掛け安堂が、赤く火を入れて帰り遅れた馬の鈴が、だんだん近くなってくるなんぞは、手もなく、浮世絵の雪景色よ。すると、その越後屋重吉という野郎が、先に立って雪を踏みながら、
旦那へ、今夜はどうかご一緒に願いとうござりやす、と何度もうるさく頼みやがるから、俺も異存があるわけじゃなし。
そりゃそう願えれば、私も寂しくなくていい。だが、私は会いに行くと初めて来た八王子だ。
どこも旅籠を知らねえが。
なあに、あそこの山人というのがわしの定宿でござりやす。と言って、俺を連れ込んだのは、やっぱり掛け安堂の灯っている、新店だとかいう旅籠屋だがの。入り口の土間を広く取って、その奥はすぐに台所へ続くような構えだったらしい。俺たち二人が中へ入ると、帳場の前のしがみ火鉢へかじりついていた番頭が、まだおすすぎようとも言わねえうちに、意地の汚えようだけれど、飯の匂いと汁の匂いとが、湯気や湿気と一つになって、むんと鼻へ来やがった。それから早速、わらじを脱ぎの、安堂を下げた女と一緒に二階座敷へせり上がったが、まず一風呂あったまって、何はともあれ寒さしのぎと、厚感で二三杯決め出すと、その越後屋重吉という野郎が始末に負えねえ機嫌上後での、ただでせ口の豆なやつが大方喋ることじゃねえ。 旦那へ、この酒ならお口に合いやしょう。これから甲州寺へかかってごらんなさいやし。とてもこういう酒は飲めませんや。えへ、古いシャレだが、与右衛門の女房でわしばかり重ね重ね、などと言っているうちはまだよかったが、調子が二三本も並ぶようになると、ねじりを下げて、鼻の油を光らせて、しゃくんだ顎をおつに振って、酒に恨みが数々ござるってね。わしなんぞも、旦那の前だが、茶屋酒の
ちっとはまりすぎたのが、とんだ身のあだになりやした。あだないた子で迷わせる。と、震え声で歌い始めやがる。俺は実に持て余しての。なんでもこいつは寝かすより他に仕方がねえと思ったから、潮先を見て飯にすると、さあ、明日が早いから寝なせ、寝なせ、とせき立てての。まだとっくりに未練のあるやつをやっと横にならせたが、ご方便なものじゃねえか。あれほどはしゃいでいた野郎が枕へ頭をつけたとなると、酒くせえあくびを一つして、ああ、あだないた子で迷わせる。ともう一度、気味の悪い声を出しやがったが、それっきりあとはいびきになって、いくらネズミが騒ごうが、寝返り一つ打ちやがらねえ。が、こっちは災難だ。何を言うにも、江戸を立って今夜が初めての泊まりじゃあるし、そのいびきが耳へついて、あたりが静かになりゃなるほど、かえって妙に寝つかれねえ。外はまだ雪が止まねえと見えて、時々雨戸へさらさらとふっかける音もするようだ。隣に寝ている極道人は、夢の中でも鼻歌を歌っているかもしれねえが、江戸にゃ俺がいねえばかりに、一人や二人は世の目も寝ねえで案じていてくれるものがあるだろうと。これさ、のろけじゃねえということに。つまらねえことを考えると、なおのこと、俺は目が冴えての。早く夜明けになりゃいいと、そればっかり思っていた。そんなこんなで、九つも聞きの、やつを打ったのも知っていたが、そのうちに眠気がさしたと見えて、いつか、うとうととしたようだった。が、やがて太目が覚めると、ネズミが刀身でも引き上がったか、枕元の暗道が消えている。その上、隣に寝ている野郎が、さっきまではいびきをかいていたくせに、今はまるで死んだように、寝息一つさせやがらねえ。はてな。なんだかおかしな様子だぞと、こう思うか思わねえうちに、今度は俺のヤグの中へ人間の手が入ってきやがった。それも、ガタガタ震えながら、胴巻きの結び目を探しやがるのよ。なるほど。人は見かけにはよらねえもんだ。あのデレスケがゴマの生えとは、こいつはちっとできすぎたわい。と思ったら、すんでのことに、俺は吹き出すところだったが、そのゴマの生えと今が今まで一緒に酒を飲んでいたと思や、いまいましくもなってきての。あの野郎の手が、胴巻きの結び目をほどきにかかりやがると、いきなり、逆にひつかめえてねじり上げたと思いねえ。ごまの生えのやつめ、驚き上がるめえことか、慌てて振り離そうとするところを、ヤグを頭から追っかぶせての、まんまと俺がその上、馬乗りになってしまったのよ。すると、あのいいくじなしめ、無理無体にヤグの下から面だけ外へ出したと思うと、ひひ、人殺しいと。ウコッケーが時でも作りゃしめえし、奇麗な声を立てやがった。てめえが盗みをしておきながら、てめえで人を呼びや世話はねえ。当変僕とは初めから知っちゃいるが、 さりとは男らしくもねえ野郎だと、俺は急に腹が立ったから、そこにあった枕をひっつかんで、ポカポカその面をぶちのめしたじゃねえか。さあ、その騒ぎが聞こえての、隣近所の客も目を覚ましゃ、宿の亭主や奉公人も何事が起こったという顔色で、手食の日を先立ちにどかどか二階へ上がってきやがった。来てみりゃ俺の股ぐらからあの野郎がもう固い気になって念用な面を出して嫌がる始末よ。こりゃ誰が見ても大笑いだ。おい、ご亭主、とんだ飲みにたかられての、人騒がせをしてすまなかった。他の客人にはおめえからよく詫びを言っておくんなせ。それっきりよ。もうあとは訳を話すも話さねえもね。奉公人がすぐにあの野郎をぐるぐる巻きに踏んじばって、まるで生け捕りましたカッパのように寄ってたかって、二階から引きずり下ろしてしまいやがった。さて、その後で山人の亭主が、俺の前へ手をついての。いや、どうももってのほかの御妻なんで、さぞまあ、大驚きでございましたろう。が、ごろよ、そのほか別に、ご奮日ものもなかったのは、せめてものお幸せでございます。追っては、あの野郎も、夜の明け次第、早速役所へ引き渡すことにいたしますから、どうか、手前どもの届きませんところは、幾重にもご勘弁くださいますようにと、何度も頭を下げるから。何、ごまの生えとも知らねえで道連れになったのが私の落ち度だ。それを何もおめえさんが謝んなさることはねえのさ。こりゃほんのわずかばかりだが、世話になった若え人たちにあったけえそばの一杯も振る舞ってやっておくんなぜ。と祝儀をやって返したが、つくづく一人になって考えりゃ、宿場女郎にでも振られやしねえし、いつまでも床に寄りかかって腕組みをしてるのも知恵がねえ。と言って、これから寝られやせず、何かといううちにゃ、むつだろうから、こりゃいっそ今のうちに、ちっとは道が暗くても、早立ちをするのが上分別だと、こう思案が決まったから、早速身支度に取り掛かりの、勘定は帳場で払っていこうと、他の客の邪魔にならねえように、そっとはしご口まで来てみると、下じゃまだ奉公人たちが、みんな起きていると見えて、何やら話し声も聞こえている。すると、そのうちにどういうわけか、たびたびさっきてめえの話した、ネズミ小僧という名が出るじゃねえか。俺は妙だと思っての、両掛けの氷を下げたまま、はしご口から下を覗いてみると、広い土間の真ん中にゃ、あの越後屋重吉という牧年人が、生え尻は柱にくくられながら、大あぐらをかいていやがる。その周りにゃ、また若え者が、番頭も一緒に三人ばかり、八軒の明かりに照らされながら、腕まくりをしているじゃねえか。中でもその番頭が片手にそろばんをひっつかみの、夜間頭から湯気を立てて、いまいましそうに何か言うのを聞きゃ、本によ、こんなゴマの生えも今に甲羅を経てみさし、ネズミ小僧なんぞは底抜けの大泥棒になるかもしれねえ。本によ、そうなった日にはこいつのおかげで 街道筋の旗小屋が、みんな、のれんに傷がつくわな。そのことを思えや、今のうちに、ぶっ殺した方が、人助けよ。というそばから、じじむさくひげの伸びた孫番天が、じろじろごまの生えぬ面を覗き込んで、番頭どんともあろうものが、いやはや、また、あてごともねえことを言ったものだ。なんで、こんなまぬけ野郎に、ネズミ小僧の役が務まるべい。大方、ごまの生えも気がつえと言ったら、面を見たばかりで虫でべえわさ。知恵ねえ。たかだか、いたち小僧ぐらいなところだろう。こりゃ、皮膚だけを獲物にした宿の若え者が言ったことだ。ほんによ、そういや、この野猿坊は、人の胴巻きもまだ盗まねえうちに、うのがふんどしを先へ盗まれそうな面だ。下手な道中稼ぎなんぞするよりゃ、ぼっきれの先へ取り持ちをつけの、子供と一緒に賽銭箱のビタ銭でもくすねていりゃいい。何？それよりゃ、かかし代わりに、おらが後ろの栗畑へ突っ立っている方がよかんべい。こう皆がなぶり者にすると、あの越後屋十吉め、ちっとの間は口惜しそうに目ばかり鉢つかせていやがったが、やがて宿の若え者が皮膚だけを顎の下へやって、ぐいと面をもたげさせると、急に巻き舌になりやがって、いやいやいやいやい、こいつらは飛んだやつじゃねえかい。誰だと思ってたわごとをつきやがる。こう見えても、このワニさんはな、日本中を股にかけた、ちっとは、面の売れているごまの生えだ。不面目にもほどがあら、うぬがどん百姓の分際で、聞いた風な御宅を並べやがる。これにゃ皆驚いたのにちげえねえ。実は、箸を折りかけた俺も、あんまりあの野郎の剣幕がご大層なものだから、また中段に足を止めて、もう少し下の成り行きを眺めている気になったのよ。まして、人の良さそうな番頭なんぞは、そろばんまで持ち出したのも忘れたように、呆れてあの野郎を見つめやがった。が、気の強えのは孫番天での、こいつだけはまだ髭を撫でながら、どこを風が吹くという面で。何がごまの生えが偉かんべい。三年目の大夕立ちに雷獣様を手取りにした横山塾のカンタとはオラがことだ。オラが見もんでを一つすりゃ、うぬがようなごまの生えは踏み殺されるということを、死んねえか。傘にかかって脅したが、ごまの生えのやつはせせら笑って、へん。苔が六十六分に立山の話でも聞きゃしめえし、頭から脅かしを食ってたまるものけ。これやい。眠気覚ましにはもったいねえが、俺の素性を洗ってやるから、耳の穴をかっぽじって聞きやがれ。と、声色にしちゃ語呂の悪い短歌を切り出したところは、合成だがの。面を見りゃ寒いと見えて、水っ鼻が鼻の下に光っている。おまけに、俺の殴ったところが小瓶のハゲから顎へかけて、まるで面が歪んだように腫れ上がっていようというものだ。が、それでも田舎者にはあの野郎のポンポン言うことがちっとは効き目があったのだろう。あいつがお次反り身になって ガキの時から悪事を覚えた生きたてを喋っているうちには、害獣を手取りにしたとかいう、ヒゲのじじむせえ孫番天も、おいおい、あのゴマの灰をどつかなくなってきたじゃねえか。それを見ると、あの野郎め、いよいよしゃくんだ顎を振りの、三人の奴らをねめ回して、へん、この、ごっぽうじんめら、てめえたちを怖がるような、よいよいだとでも思いやがったか。いいにゃさ、ただのゴマの灰だと思うと、相手が違うぞ。てめえたちも覚えているだろうが、去年の秋の嵐の晩に、この宿の庄へ忍び込みの、有金を残らずかっさらったのは、誰でもねえこの俺だ。ぬぬがあの庄屋様へ。こう言ったのは、番頭ばかりじゃねえ。火吹きだけを持った若え者も、さすがに肝を潰したと見えて、思わず大きな声を出しながら、二足見足、後ろへ下がりやがった。そうよ。そんな仕事に驚くようじゃ、てめえたちはまだ甘えもんだ。こう、よく聞けよ。ついこの銃も、小仏峠で金飛脚が二人殺されたのは、誰の仕業だと思いやがる。あの野郎は水鼻をすすり込んじゃ、やれ府中で土蔵を破ったの、やれ日の塾でつけ火をしたの、やれ厚木街道の山の中で巡礼の女を慰ぐんだの。だんだん途方もねえ悪事を喋り立てたが、妙なことにゃ、それにつれて番頭をはじめ二人の野郎が、いつの間にかあの牧年人へ、陰銀になってきやがった。中でも、通帝の大きな孫番天が、馬鹿力のありそうな腕を組んで、まじまじあの野郎の面を眺めながら、おめえさんという人は、なんたるまた悪党だんべ、と、うなるような声を出したときには、俺はおかしさがこみ上げての、危なく吹き出すところだった。まして、あのゴマの灰がもう酔いも覚めたのだろう。いかにも寒そうな顔色で、歯の根も合わねえほど震えながら、口先ばかりは威勢よく、なんと、ちっとは性根がついたか。だが俺の貫禄はまだまだそんなことじゃねえ。今度江戸をつらかったのは、へそくり金が欲しいばかりに、二人とねえ、お袋を俺の手にかけて締め殺した。その崖の皮が剥げたからよ。と大きな見栄を切ったときにゃ、三人とも、あっと息を引いての。占領役者でも出てきはしめえし。小瓶から腫れ上がったあいつの面をありがたそうに見つめやがった。俺はあんまりバカバカしいから、もう見ているがものはねえと思って、二三段はしごを折りかけたが、その途端に番頭の夜間頭目、なんと思いやがったか、横手を打って、いや、読めたぞ。読めたぞ。あのネズミ小僧というのは、さては、お主のあだ名だな。と、とんきょうな声を出しやがったから、俺はふとまた気が変わって、あいつが何と抜かしやがるか。それが聞きたさに、もう一度、薄っくれえはしごの中段へ、足を止めたと思いね。すると、あのゴマの生え目、じろりと番頭を睨みながら、図星を刺されちゃ仕方がねえ。いかにも江戸で噂のだけ、ネズミ小僧とは
俺のことだと、横柄にせせら笑いやがった。が、そういうか言わねえうちに、胴部類を一つしたと思うと、二つ三つ続けさまに、色気のねえくしゃみをしやがったから、せっかくの睨みも台無しよ。それでも三人の野郎たちは、勝ち相撲の名乗りでも聞きやしめえし、あの重吉の間抜け野郎を仰ぎ立てねえばかりにして、オラもそうだろうと思っていた。三年目の大夕立に雷獣様を手取りにした横山塾のカンタと言っちゃ、泣く子も黙るオラだんべい。それをオラの前へ出て、びくともする様子が見えねえだ。ちげえねえ。そういや、どこか、目の中にすすどいところがあるようだ。ほんによ。だから俺は初めから、何でもこの人は、いっぱしの大泥棒になると言っていたわな。ほんによ。今夜は工房にも筆も誤り、上手の手からも水が漏るす。もったが、これが漏らねえでみねえ。二階中の客は裸にされるぜ、と。縄こそ解こうとはしねえけれど、口々にちやほやしやがるのよ。するとまたあのごまの生え目、大方威張ることじゃねえ。交番頭さん、ネズミ小僧のお宿をしたのは、おめえのうちの旦那が運がいいのだ。そういう俺の口を干しちゃ、旗小屋身売りが尽きるだろうぜ。マスでいいから、ゴンゴーばかり酒をつけてくんねえな。こういう野郎もずうずうしいが、それをまた正直に聞いてやる番頭も間抜けじゃねえか。俺は八軒の明かりの下で夜間頭の番頭があの飲んだくれのごまの早にマスの酒を飲ませているのを見たら、何もこの山人の奉公人ばかりとは限らねえ。世間の奴らのバカバカしさがおかしくっておかしくって、固定られなかった。なぜと言いね。同じ悪党とは言いながら、押し込みよりゃかっぱらい、火付けよりゃ巾着切りが、まだしも罪は軽いじゃねえか。それなら、世間もそのように、大盗人よりゃ小盗人に哀れみをかけてくれそうなものだ。ところが、人はそうじゃねえ。三下野郎にはむごくっても、金箔付きの悪党には、向こうから頭を下げやがる。ネズミ小僧といや、酒も飲ますが、ただのごまのハエといや、張り倒すのだ。おもや、俺もぬすっとだったら、こぬすっとにゃなりたくねえ。とまあ、俺は考えたが、さて、いつまでもべんべんとこんな茶番も見ちゃいられねえから、わざと音をさせて、はしごを降りの、上り口へ荷物を放り出して、おい番頭さん、私は早立ちと出かけるから、ちょいと勘定をしておくんなぜ、と声をかけると、いや、番頭の夜間頭め、照れまいことか、慌てて、マスを孫番店に渡しながら、何度も小瓶へ手をやって、これはまた、お早いお立ちで、ええ、何とぞ、お腹立ちになりやせんように。また先ほどは、ええ、手前どもにも、わざわざお心づけをいただきまして、もっとも、いい塩梅に雪も晴れたようでげすが。などと、わけのわからねえことを並べやがるから、俺はおかしさもおかしくなって、
今折り品に小耳に挟んだが、このゴマの生えは評判のネズミ小僧とかいう野郎だそうだの。
へい、さようで。
おい、早くおわらじを持ってきさし。
おかさにおかっぱはここにありと。
どうも、大したぬすっとだそうでげすな。
へい、ただいまお勘定をいたしやす。
番頭のやつは照れ隠しに若えものを叱りながら、そこそこ帳場の格子のうちへ入ると、
司祭らしくくわえ筆で、そろばんをパチパチやり出しやがった。
俺はその間に、わらじを履いて、さて、一服吸いつけたが、
見りゃあのゴマの生えは、もうおみきが回ったと見えて、小瓶のハゲまで赤くしながら、さすがに、ちっとは恥ずかしいのか、なるべく俺の方を見ねえように、脇目ばかり使っていやがる。
そのみすぼらしい様子を見ると、俺は今更のようにあの野郎がかわいそうにもなってきやがったから。
おい、越後屋さん。
いやさ、重吉さん。
つまらねえ冗談は言わねえものだ。
おめえがネズミ小僧だなどと言うと、人のいい田舎者は本当にするぜ。
それじゃ、割が悪かろうが、と、親切づくに言ってやりゃ、
あのアホーの豪天上面、まだ芝居がしたりねえのか。
なんだと？俺がネズミ小僧じゃねえ。
とんだおめえは物知りだの。
こう旦那旦那と立てていりゃ。
これさ。そんな単価が切りたけりゃ、ここにいる孫や若え氏がちょうどおめえにはいい相手だ。
だが、それもさっきからじゃもう大抵切り飽きたろ。
第一、おめえが紛れもねえ日本一の大泥棒なら、何も好き好んでベラベラとためにもならねえ旧悪を並べ立てるはずがねえわな。
これさ、まあ、黙って聞きねえということに。
そりゃ、おめえが何でもかでも、ネズミ小僧だと強情を張りゃ、役人はじめ、真実、おめえがネズミ小僧だと思うかもしれねえ。が、その時には軽くて極門、重くて貼り付けは逃れねえぜ。
それでもおめえは、ネズミ小僧か。と言われたら、どうする気だ。
と、こう一本突っ込むと、あの意気地なしめ、みるみるうちに唇の色まで変えやがって。
へい、なんとも申し訳はござりやせ。
実は、ネズミ小僧でもなんでもねえ、ただのゴマの生えでござりやす。
そうだろう。そうくなくっちゃならねえはずだ。
だが、しつけや押し込みまで散々したというからにゃ、おめえもいい悪党だ。
どうせ、傘の台は飛ぶだろうぜ。と、
かまちでキセルをはたきながら、大真面目に俺が冷やかすと、あいつは酔いも覚めたと見えて、また水っぱなをすすり込みの、泣かねえばかりの声を出して、
何、あれもみんな嘘でござりやす。わしは旦那に申し上げた通り、越後屋重吉という小間物渡世で、年にきっと一二度はこの街道を上り下りしやすから、よかれあしかれいろいろな噂を知っておりやすので、つい口から出まかせに、何でもかでも、ポンポンと。
おいおい。おめえは今、ゴマの生えだと言ったじゃねえか。
ごまのハエが小魔物を売るとは、ご入獄以来聞かねえことだの。
いえ、人様のものに手をかけたのは、今夜がまだ初めてでござりやす。
この秋、女房に逃げられやして、それから引き続き、ふてまわりなことばかり、おうござりやしたから、ひんすりゃどんすると申す通り、ふとした一時の出来心から、とんだ失礼な真似をいたしやした。
俺はいくらトンチキでも、とにかく、ごまの灰だとは思っていたから、こういう話を聞かされたときにゃ、キセルへタバコを詰めかけたまま、呆れて物も言えなかった。
が、俺は呆れただけだったが、孫番天と若え者とは腹を立てたの立てねえのじゃねえ。
俺が止めようと思ううちに、いきなりあの野郎を引きずり倒しの。
うぬ、よくも人を馬鹿にしやがったが、その方下駄を張りのめしてくれね、と、わめき立てる声の下から、皮膚気だけが飛ぶ、マスが降るよ。
かわいそうに、越後や重吉は、あんなに横面を晴らした上、頭まで、こぶだらけになりやがった。
三。
話というのはこれっきりよ。
色の浅黒い小太りに太った男は、こう一部始終を語り終わると、今まで観客されていた禅の上の直を取り上げた。向こうに見える唐津用のナマコ壁には、いつか入り日の光がささなくなって、掘り割りに臨んだ一株の早薙にも、そろそろ暮色が濃くなってきた。と思うと、三円山増上寺の鐘の音が静かに潮の匂いのする欄外の空気をゆすりながら、今さらのように暦の秋を二人の客の胸に染み渡らせた。風に動いているイオスダレ。お浜御殿の森のカラスの声。それから二人の間にある廃線の水の冷たい光。女中の運ぶ食台の火が赤く穂先をなびかせながら、はしご段の下から現れるのも、もうほどがないのに相違あるまい。小弁慶の人へを来た男は、相手が直を取り上げたのを見ると、早速、とっくりの尻を押さえながら、 いやはや、とんでもねえたわけがあるものだ。
日本の盗っ人の守り本尊、あっちのひいきのネズミ小僧を、なんだと思っていやがる。
親分なら知らねえこと、わっちだったらその野郎を、と張り倒して癒したぜ。
何もそれほどに業を煮やすことはねえ。
あんな間抜けな野郎でも、ネズミ小僧と名乗ったばかりに大きな面ができたことを思や、ネズミ小僧もさぞ本望だろう。
だとっておめえさん、そんな駆け出しのごまの早に、ネズミ小僧の名を語られちゃ。
彫り物のある小柄な男は、まだ言い争いたい景色を見せたが、色の浅黒い唐山の斑点を羽織った男は、悠々と微笑を含みながら。
はて、この俺が言うのだから、本望にちげえねえじゃねえか。
てめえにはまだ明かさなかったが、三年前にネズミ小僧と江戸で噂が高かったのは。
というと、直を控えたまま、 鋭くあたりへ目を配って、
この泉屋のジル吉のことだ。
大正八年12月。